ディスプレイが死んだというか、なんか抜けたんだろうな、これ、ケーブル。
まあ、ありますね、たまにね。
これ、うざいなぁと思って。急遽モバイルモニター側に切り替えたんです。
あ、そういう時便利だね。
ああ、まあ確かに。その場ですぐ切り替えれたのが良かったです。
ケーブルが抜けたんじゃないの？
いや、なんですけど、なんか差し直してもちょっと、
おかしい
も
の？
しかしたら電源が抜けたんじゃないかなと。
ああ、ありますね。
そうそう、遠いって思って、
ああ。
ライブ中に直せないと思って。はい。ちょっとこれは辛かったです。
そうね。なんか、抜き差ししてるときに、なんか、大元の方のコンセントを引っ張っちゃったかなんかで、大元が抜けてたりするときあるもんね。
ありますよね。
うん。
PC 抜けないでよかったって感じ。いや、そうなんですよ。一応別にメインの配信の時に別隠したわけじゃないんですけど、わかんないからなんですけど、中西りささんが来てんですよ、今。
ああ、はいはいはいはい。
善治さんが先日車購入で相談に乗っていた。
結局買わなかったやつね。
そうそうそう。もう大変なんですよ、あの人来るとも
ああ、そうなの。どこ連れてけってやつ？
連れてけならいいんだけど、そのなんかこう、直前でいきなり無茶ぶりめっちゃしてくるから。
ああ、はいはいはいはい。
そう。で、今日なんか空港着いたらしいんですけど、なんか着いて早々、SIM はどこで買えんだ、SIM ってずっといきなり言われて。
ああ、僕のとこ来ましたよ。なんか、メッセージが来て、楽天モ
み
バイ
ん
ルと
なに。
ヤフー、ワイモバか。ワイモバが空港で使えないって言ってきたんで、多分ソフトバンク
じゃあ、
じ
善
ゃ
治さ
な
ん
い
にも
と、
迷惑が言ってたの。そうそうそ
ソフトバンクじゃないとアメリカ放題は使えないはずっていう。まあ、IT 系なんだからあれだよね。その出発前に、旅行者 SIM とか日本でも買えるじゃないですか、アマゾンで。海外で使えるやつ。20ギガとか、1週間20ギガ。ああいうのを買っていけばいいのにね。
前
いや、
どう
だ
してたんだろう
から、
ね。
何はともあれ、ネット回線だけはライフラインじゃないですか。
まあ、そうっす
もう
よ
それ
ね。
だけは本当にやっといてよって思ったんだけど、いきなりもう SIM はないのか SIM はないのかずっとよ。しかも、そうなんか多分空港の Wi-Fi かなんかで、
ああ、はい
なん
はい
か
はい
キレキレの状態で送ってきて、
はい。ああ、はい
なんか
はいはい
メッセージが全部届いてないんですよ。だから何言ってんのかいまいちわかんないのをすごい推測しながらいけな
原
くて、
不
そう飛
動
び、
なの場合もありますよね。送
そう。
られてくるやつがね。
で、なんかその、モバイルホットスポットのシグナルが入んない写真とかも送ってきてたんですけど、そのテキストのチャットしてる流れの時には画像が来なくて、1時間後ぐらいにポコッと出てきて、あ、こ
あり
れ
ま
のこ
す
とで
ね。
困ってたのね、みたいな感じで。だからもう、そっから大変で、もう今日、仕事めっちゃ大変だったのに、オフィスまで行って、その横でずっとメッセージ来るから、さらに大変で。これ明日も
じゃあ
や
そ
ら
の
れん
画
な
像う
と思
ち
っ
にも来たよ。×、あれでしょ？×のやつでしょ？ピンク色の×がついたやつでし
め
ょ？
ちゃ迷惑だよね。もう本当に。大変だったわ、さすがに。
でもあれ、あの人って今何してるんですか？どっち側の、だから今回はアメリカでの仕事があるってこと？
だってほら、あれですから。青い鳥の会社ですから。
あ、ツイッターなの？
言っちゃうし。なんで今僕はわざわざなんで今
ア
こ
ホ
の、
か、下手なのに。
言い方を変えた意図をなぜ善治さんは全力でこう上
いや、
書き
知
す
ら
る
な
ん
かっ
です
た。あ、
か。
そうなんだ。
そうで
だっ
す
て
よ。
前違いましたよね。
まあ、アドビでしたね。もう
あ
だいぶ前ですけどね。
あ。あ、そうなんだ。ヤフーとかもなかったっけ？
それもなんか20年前ぐらいの話ですよ。
ああ、そう
そう
な
だっ
ん
たん
です
です。
ね。
ひどいよね。
じゃあ、ずっと IT にいるはずなのに、しかもアメリカに何度も往復してるはずなのに、そのあたりが全く分かってないってことなのか
まあ忙しかったのか分かんないけど。
でもこのタイミングでアメリカ出張だったら、事前に調べるでしょ、今どうなってんの。
まあ、ちょっとそういうとこあるんですよね。怒られるこれ聞いたら。
いや、怒る、まあ聞かれてないから大丈夫。
聞かれてないからね。
さすがにね。
うん。
で、さらにさ、あれだもんね、ポルシェぶつけたんだよね、最近ね。
あ、そうなんですか。
うん。
そうなんだ。そう、知らなかったです。
で、
なかなか災難ですね。
だけど、なんかその、自動車保険を、車両保険を抜いた方が年間の支払い量安くなるじゃないですか。
うんうんうん。
で、それのなんかアドバイスを受けたんで、車両保険外した直後に自爆したんだって。で、相手いないんですよ。相手いない自爆事故です。自爆事故っていうか、それ一番辛いです、事故にはなってないかもしれないけど、まあ、
うん、
横こすったみたいな。
あ、でも人身とかじゃなくてよかったです、
ね。うん、まあね。まあ、
確かに、うん。いや、だから SIM も、今時ほら、日本の SIM で別に海外ローミングも1日1000円ぐらい出せば結構使い放題だったりするじゃないですか。
うん。
だから、
まあ、MVNO は対応してないから。
そうそう、だちょっとまともな SIM にしとけば、
うんうんうんうん。
で、そのメイン回線ぐらいさ、この業界にいるんだから、
うん、
まあ、しといたっていいじゃないですか。そしたらなんかそのめっちゃ安い MVMO を使ってるとか言うから、
そうそうそう。
あなた海外出張とかあるんだったらそこはちゃんと払っておきましょうよって本人には言いませんでしたけど、心の中では100回、100回ぐらい唱えてましたよ、僕も。
だって海外にさ、まあ、超一流の IT 企業にいる人がアメリカに行くのにさ、楽天モバイルとワイモバって面白いよね。
そう。仕事になんないじゃんと思って。
ちょっと面白いよね。
うん。
まあ、せめて一つぐらいは、まあ、ドコモか、まあ、アメリカだとアメリカ放題が使えるからソフトバンクかな。
うん。
かなと思うんだけど。
そこ、普段使うところの回線プラスでやってたって、その、出張あるし、まあコロナ禍はいらなかったとかあるかもしれないけど、うん、まあ、あるじゃんって思いながら、もうネットだけはなかったら本当に不便なんだからって言って。多分今日それで半日ぐらいだから、あれだと思う。
ああ、じゃあ、結構じゃあ、あれですね、重要なミッションを受け負ってとか、呼ばれて、本国まで来たってことなわけですね。
まあ、だと思いますけどね。いや、だってそれさらに言うなら、
うん、
その、SIM がないのと、しかも話が、その、チャットが飛び飛び来る中で、もう一個、はいはいはいうん、なんか、日本の、うん、ギフト用の お箸、割り箸じゃなくて、お箸。
うん。
なんか2膳買っとけとかよくわかんない指示が来て。
それさ、日本で買っておくべきものじゃない。
そうそうそう。こっちの人になんかお祝いを出したいのにって、なんでそれサムライスクール買わなきゃいけないんだよ。
日本からの土産っていう体で、アメリカで買っといてくれっていう。
そうそう。
それって丸っきし何の準備もしてなかって、
そうそうそう、
体だけやってきて、あとで。
そう。
やってるってことか。
そう。しかも僕別に今日平日でめっちゃ会議とかしてるのに、なんか使えねえみたいな感じでメッセージ来るから、さすがに僕もイラッとしながら、もう既読する途中一回してましたけどね。
さすがに。まあ、日本時間の感覚だと今日土曜だからだろうね。
まあね。
そうそう。さすがっすね。
買っといてって言われてもなんかどれ買っていいかもわかんないし、そもそも意図もわかんないしと思って。
しかも、自分が持ってくべき、あれだもんね、お土産なわけでしょ、それ。
そうそうそう。
要するに、お土産買い忘れちゃったから、東京駅で博多のお土産買うみたいな、そういう話でしょ、結局。
そう。
で、博多屋の、うん、そう。それでひよこを買って、あ、これ東京土産じゃん、博多土産じゃんっていうバトルにな
るほど。
でしかもなんかネズミさんそれで一生懸命なんか日本のその箸見つけるとこ、売ってる店、自分のしてるやつ、電話番号とか教えて送ったら、なんか電話してちょっと聞いてみてとか言われて、だ僕さすがに裏でいいよもう聞かないでって言って、そこまでなんか甘やかしちゃいけないとかって言って、もう無視無視って言って。
きっとあれだよね、なんか、 日本から来るんだったら買っといてって言われてんのを飛行機に乗ってる時に思い出したパターンだよね、きっとね。
なんかそういうパターンですよね。
うん、だって乗る前に思い出したんだったらあれだもんね、空港でそういうお土産あるもんね。その
あでもなんか空港行ったらなんか時短でやってなかったから、うん、もうそれで買えなかった。
ギリでやろうと思ったけど、
そういうことか、ギリでやろうと思ったのか。
まあでもどっちにしてもその時点でダメでしょ。
ダメですよね。
うん、
だって下手したら日本の 100円ショップでいいの揃えるぐらいだもんね、きっとね、もしかしたら。
だからもう僕もダメだと思いますよって言ったら、うん、じゃあもういいよ、違うの案にするから、みたいなこと言われて。
あれでこっちが悪いからね。
そうそうそう、なんか後味悪いなと思って。大変です。明日が思いやられますよ、本当に。
ああ。
いいね。よくないね。
自由。なんかあれですよね、トラさんみたいだよね。
まあね。なんかね、こういつも全部ギリギリでやりすぎなんですよ。そういう。まあ。
なるほどね。
はい。
過酷なドライブでした。
でもテスラまで借りてね。
そうなんですよ。うん、だって最初、スープラ乗りたいって言うけど、ちょっと危険だなと思ったから、僕もそれも含めて、うん。
運転させろ的な？
まあ、さすがにそこはわかんないですけど。
それはないと思う、
ね。さすがそれはなさそうですけど、アメリカです
し、ね。運転するの好きなんですよね。
まあ、好きは好きだと思いますけどね。
まあ、自分でポルシェ買うぐらいだからね。
まあね。うん。そう。まあ、ちょっと。そんな。明日は大変なんです。もう朝一か。でもなんか、今回借りるテスラ、なんか今まで、その、なんかウーバーの個人レンタル版みたいなやつ、トゥーロってやつでいつも借りてるんですけど、
違うやつ。
なんか、いや、今までは、まあ、なんか、ちょっと20ドルとか追加取られるんですけど、家まで持ってきてくれる
って。うん、言ってましたね。デリバリーみたいなね。
はい、デリバリーの。その個人で、そのオーナーさんが自分で乗ってきて帰り、自分はウーバーかなんかで帰るみたいなシステムなんだけど、うん、今日見たら、なんかそれをそれってオーナーが決めれるんですよ。これやっていい、うん、俺やるよって持ってってもいいよ、みたいな、うんうんうんうん。で、なんか今日見たら、それをやってくれてるオーナーさんが全然一人もいなくて。
取りに
行く。だから、そうそう、明日は、うん、朝一でも9時に、だから多分自転車で、自転車借りて、レンタル自転車で、その、多分に15分ぐらい、自転車15分ぐらいところに、住んでる人だから、
うん、
その人ん家まで行って、
うん、
車を、テスラを回収して、
うん、
で、リサさんのホテル行って、とか、
でも、その、自転車はどうすどこに返すの？
あ、自転車はほら、乗り捨ての自転車をレンタルを。
乗り捨てなんだ。へぇ、はいはい、
だから、それで行こうかな。
あ、便利ですね。へぇ、そうなんだ。
まあ、便利は便利なんですけど、ダンさん、ネズミさんと朝一二人で自転車に乗って行くところから始まるみたいな、結構すごいですよね。
へ
まあ、でも便利な世の中になってますけど。
まあ、散財日記の素材に、いい素材になりそうだけどね。
いやー、なんかでも動画撮る元気あるかなと思って、今のところ僕、明日の動画も更新する元気が今のところないんですけど。
あ
もう早く寝たいって感じ。
なるほど。
まあ、ちょっと明日の動画、もしかしたら飛ばすかもしれません。はい。あとは、なんか、前さんに話したかったネタあったような気もしたけど。
あれはまだお披露目はしないでしょ？話としては。T の話はしないでしょ？
ああ、そうそうそう、それそれそれ。それ松尾さんにも言わないといけないし。なんか、いや、やっぱりね、散財はするもんですよ。本当に。
なるほど。
はい。今日、今朝、ちょっと、僕まだ返事してないんですけど、
うん、
今朝、ゼンさんにちょうど来た直後に、朝ちょうどチャット繋がったから、ゼンさんに少し話したんですけど、なんと、ちょっと読んでいいですか、うん、このメールが来たんですよ、朝。
はい。
青木様、初めてご連絡させていただきます。 トヨタトムズレーシングチームで GT500 とスーパーフォーミュラでレース活動をしている、宮田リトモマネジメントチームの、まあ、ちょっと個人名、隠しておきましたけど、〇〇と申します。私が青木様のチャンネルの大ファンでブーステッドボード通勤時代よりフォローさせていただいております。大変失礼かと思いましたが、直近のスープラの購入やグランツーリスモ等の話題から何か宮田と定期的にコラボできないかと思い連絡させていただきました。宮田自身もガジェットオタクで現在ドイツの e スポーツチームにも所属しており、バーチャルレース活動もさせていただいております。あとね、これね、西川様や、お仲間でも車好きの方が多いようなので、企画やご希望等がありましたらご気軽に連絡いただければと思いますって、前さんのこともね、触れられてて。そう。っていう、なんかもうなんと僕がスープラを買ったことによって。
ねえ。
そう。
トヨタの。
トヨタのプロレース、レーシングチームから、しかも、トムズってね、トヨタの、まあだから、ニスモみたいなもんですよね、トヨタで。
まあ、ちょっと違うけど、まあまあ、うん。
ちょっと、
近いもんですね。
うん、誤解を恐れず言えば、
うん、
イメージ的にはね。なので、これ、ゼンさんと朝話してたのは、とりあえずバックスペースゲストじゃないかっていう提案も
まあね、コラボっていうことになると、それが一番、うんうんうんうん、まあ普通に、
そう。
手っ取り早いというか、なんか、
はあ、すごいっすよ ね。
普通の流れですよね。
僕、この宮田理智さんって、申し訳ないんですけど、存じ上げなかったんですけど、なんかウェブで検索すると、すごい若手の、まだ22歳で、若手のレーシングドライバーで、なんかな、地元近いんですよ。逗子出身で、横浜高校って、横須賀とか横浜では、その一番、偏差値の高い、高校なんですけど、なんかここ卒業されてて、名前の由来がフィアットリトモで、車好きの両親がリトモが好きだからリトモって名前にしたらしいですよ。
へー。
本名として。
へー。
うん。
そう、漢字当てられてるけどね。
そうそうそう、ちょっと漢字のね、あれになってるけど。で、なんか遠征先には常にゲーミング PC を持ち込むなど、ゲーマーとしても知られているっていう。2012年に高木虎之介が監督を務める高木レーシングに所属し、地方カートレートにレースに参戦し、シリーズ2位となるとか。結構すごいっすよ。
ね、僕も、うん、僕さ、車は好きだけどさ、レーシング、モータースポーツというか、なんか、
わかる。僕も全く一緒なんです。
あんまり興味ないんですよね。
そうそう、そう、わかる。
うんうん、
自分が走りたい側だから。
そう。人が走ってるの見てもそんな面白くないし。
わかる、わかる。
うん。なんかその、サーキット走るのは好きだけど、別にその、なんていうの、そのほら、ね、プロレーサーがどうのこうのってあんま興味がなくて。
うん。
だから僕知らない
し。そうなんですよ、うん。そう、だから僕も知らは知らなかったんですけど、そんな感じなんで、ちょっと、なんか地元でも話もできそうだし、ちょっと返信させていただこうかなとは思ってますけど、
うん、いいんじゃないですか。ゲームはあれなのかな、ね、レーシング系のゲームってことなんだろうね、きっと。
なんかレーシングの e スポーツの、
うん、
なんかヨーロッドイツの、なんかこうリンクちょっと YouTube に貼ってきますけど、そうなんです。ただこれ行くとさ、一番の僕の懸念は、ここまで行くと、
うんうん、
本家のドリキン近づきますよね。
どんどん危険水域に。
そこなんですよね。
面白いね、それ。どうも、ドリキンです。ってね、で、その後、この宮本リトモさんが、いや、先日さ、ドリキンさんとコラボしちゃってさ、って話が来た時に、土屋圭一と何コラボしたのみたいな話でややこしくなるよね。
うん、だからそのバックスペースに仮に来られたとして、タイトル一つも気をつけないとやばいじゃないですか。ドリキンとリトモさんがみたいな話になった時に、
なんか検索で車好きの人、ね、検索で来てみたら、あれなんか違うドリキンが出てるみたいなね。
じゃあその時だけ我々は青木さんとかいう
あと、下手したらこの宮本りともさん
が。宮田りともさんね。
宮田りともさんが、宮田りともさんは、あれでしょ、ドリキンさんのことは知らないわけじゃないですか。その、うんうんうん、メールしてきたのはマネジメント側の人でしょ。
そうですね。
うん。だから、ドリキンとコラボすると、させてくださいよって言われて、じゃーんってやってみたら、おじさん3人が出てきた、あれっていうことに ならないのかな、あれ違うチャンネルじゃないのかなっていう、
それもありますよね。
あるよね、あの例の、あの、うん、ドリキンさんのお父さん問題、
はい、
ね、お父さんの面白い、あの漫談があったじゃないですか。俺の
息子ドリ
キンっつってYouTube やってんだっていうレクサスの人が、ドリキンさんのお父さんでらっしゃるんですかみたいな話になったみたいな、あったじゃないですか、はい、あの漫談と同じようなアナザーバージョンが出る可能性ありますよね。
まあさすがに今回コンタクトくださった方はそこはもちろん分かってるけど、うまく説明できてるかっていう、このギャグ漫画のような展開はありえますよ、本当に。あのおかしくない、あっておかしくないですよ。だからちょっと怖いっすね。ついに本家に怒られる。
今この宮田りともさんのツイッターのアカウントで、うん、フォロー中の人の中に土屋圭一があるかどうかっていうのを今確認してる。
危険危険。
そこフォローになったりしたら、
これで、いやだからこの間真剣にネズミさんと解明するとしたらどうするみたいな話したんですよね。
ああ。
何がいいですか？今から解明して、なんか僕のことなんて呼んでくれますか？高一みたいな。
青金とかだ、青金。
いやだよ、なんで金にこだわるんですか？
いや、YouTuber は金で終わらないといけないっていう。
それも完全にヒカキンさんを真似しましたね、みたいな、みんな言われるじゃないですか。
だって、それを言ったらドリキンの真似してるわけだからよ。
そうなんだけど。なんか、ね。ちょっと本当に真剣に考えようかなと思って、
うん、まあタイムリミットは来てるというか、
まあ、いいきっかけではあるよね。
もう遅いっていうか、うん、
いやもう2ホップくらいすると絶対本人に行き当たるもんね、これ。今回はクリアって
たんですか？なんだ、そのほら、この4文字ぐらいの名前だとさ、その、そりゃ偶然もあって一致するのはあるからさ、いや、知らなかったですよっていうのがね、通用する世界ではあるんだけど、普段からこんな話をしてるんじゃ、今更そのボケも通用しないしね。
そうなんですよね。だ僕一応一生懸命アルファベットのドリキンを押してんですよ、自分の中では。
ああ、なるほどね。
うん。それだったらなんかもう、ドリンキンに見えなくもないし、みたいな。
ああ。
うん、
そっか。じゃあ、いつもこれから、あの、YouTube やるたんびに、なんかこう、一杯引っ掛けてやって、ドリンキンで。
いつも飲んでる。うん、
で、あの、IL のところにこのアポストロフィーつければさ。
うん、
ああ、あと、ドリの後に C をつけて、ドリッキンって。
あ、でも結構、あれですね。これ、シークレットモードって完全に、あれ消えてんのかな？僕の個人情報。
ん？何の話？
あの、シークレットモードでブラウザーの Google で検索しても、
うんうん、
結構カオスな状態になってて、
うん、
ドリキンカタカナで検索しても、僕の YouTube が一番最初に来るんですよ、検索結果。
へぇ。
で、2番目が、僕の Twitter のアカウントが来るんですよ。
へぇ。
で、3番目が、ドリキンとは何者？サンフランシスコ在住 YouTuber っていう、なんか、1、2、3、で、4個目、ノートで、5個目が、何せ、多分最初のページの、10番目ぐらいに、ドリキンで調べると、土屋圭一ウィキペディアっていうのがようやく来るんですよ。
つまりそのネット界隈ではドリキンさんは青金だということですね。
ただ、うん、なんか Google の検索って右側に Wikipedia が出てくるじゃないですか。
はいはいはい、はい、出てくる。
そこは土屋圭一さんなんで。
うん、ああ、そうなんだ。
なんかメインの左側の検索結果僕出てる横の右に土屋圭一で出てくるっていうカオスな状況になってる。
うん、あまあでもさ、同じような現象として、ほら、大悟ってあるじゃない、大悟。いろんな大悟があるじゃないですか。
D と G が大文字のもあれば、
うん、はいはいはい、炎上した大悟もいれば、はいはいはい、お笑い芸人で大悟もいるしっていう、はいはい、まあああいう状況がすでにあるっていうことを考えると解明まではしなくていいんじゃないのかなと思うけどね。
確かにね、うん、まあでもここは本当見逃した
というのはどうですかね。
いやここはもう本当見逃してほしい。
うん、多分問題ないと思うけどね。で、しかも、まあ、その、メインで活動してる分野が別に、その、レーシングの世界じゃないし、ただの車好きっていうのは別にね、
ね、
あるわけだし。
まあ、そもそも、うん、本家に憧れてつけたっていうところをちゃんと理解してほしいです。
まあ、
それはな。ダメ、まあ、ダメ、誰もそんな悪意ないっすよ。こうなることを予測してなかったんだから。
まあね。っていうか、それは、それをメールアドレスぐらいにしとくのはわかるんだけど、それをペンネーム的
な。ドメインを取って。
うん。そこでやっちゃうってのはちょっとびっくりだよね。なんかほら、よくいるじゃないですか。世界的に有名なミュージシャンに憧れて、自分がそれと勘違い、自分がそれなんじゃないかと思い出しちゃう。その精神疾患の事例みたいなのあるじゃないですか。ほら、自分がマイケル・ジャクソンが好きすぎて、自分実はマイケル・ジャクソンの生まれ変わりなんじゃないかみたいな、思い始めてしまうみたいな。
でも何度も言いますけど、これ本当もう18歳ぐらいの時の出来事なんで、
うん、
多めに見てほしくないですか。
それを30年間ずっと維持してるのがすごいよね。
まあね。まあそこまでやれば、だってほら、賃貸だったとしてもさ、そこに何十年以上住んでいれば、居住権が発生するだとかさ、そういうのあるじゃないですか。
確かに。何の話っていうね。
某国の領土だっつっても実効支配し続けちゃえば、国際的にはそこは、実効支配してる人のものっぽくなってしまうっていうのがあるし、うん、まあ、いわゆる、ドリキンさんは、そのドリキンネームを実効支配してる感じなんですよ。我々の領土であるっていう言い分が成り立ちますよ。なぜならもう自分は30年近くこのドリキンという領土を治め続けていると、今更後から言ってきても困ると、うん、これは歴史的なエビデンスも全部揃ってますよというような感じで反論していくしかないんじゃないですか。もう、
うん、確かにね。いやー、
いや問題ないと思いますけどね。本当に真面目な話。
まあね。
ただ、うん、ただ、勘違いされるっていうのはよくある話じゃないですか。大悟もそうだったでしょ、うん、なんかほら、うん、なんだっけ、ホームレスだかなんだかのことを悪く言って、大悟さんが炎上した時に反対側の大悟さんにも飛び火したなんてのがあったし。
うん。確かにね。
それはしょうがないんじゃないですか。
いや
でもコラボをする前にぜひともあのドリキンとこのドリキンは別であるということを宮田理友さんにはお伝えくださいぐらいのことはやっといた方がいいかもしれない。
それは本当そうっすね。
そのメールをしてきてくれたそのマネジメントの人は本当にドリキンさんをドリキンさんとして認識はしてるだろうけど、うちの理友とコラボなどどうでしょうかって言った場合に、うん、そのリトモさんがね、しかも若いし、20代前半ってことは、バックスペースなのと知らないっていう場合があるかもしれないし。
うん。
うん。
確かに。
それこそね、レクサスドリキンさんのお父さん事件の、まあそこをまた楽しむっていうのもありかもしれないですけどね。
うん。
その時だけ、そのリトモさんがやってきたゲスト会の時だけ、ドリキンさんは緑のつなぎで登場するとかね。
うん。
ダメじゃん。
ドリキンですっつって。
確かに。
うん、
火に油。
火に油いいんじゃない、面白いよ。誰かさ、俺の名前でさ、ドリキンで活動したやついるらしいんだよってドリキンさんが言えばいいんだよ。したら大笑いだから。
確かに。
いや、でもいずれドリキン対ドリキンが見れる可能性も出てきましたね。こうなると、道筋的に。
まあ、
モータースポーツ。
世界線が動いてきましたよね。うん、
動いてきましたよね。
うん、
あのシュタインズゲートだとあのニキシーガンのあの数字が 1.00 にだんだん近づいてきましたよね。
確かに世界線完全にギュギュギュギュッと来てますね。
うん、
まあでもちょっと楽しみですよね。ちょっとバックスペースのゲストでお話は聞いてみたいですよね、うん、やっぱ我々の興味もある話だし。
確かにね。
うんうん、
まあ、だからあれじゃない、初回のゲストの時なんか本当に我々よく知らないからね、いろいろ質問するなりなんなりするの面白いですよね。
ね、
その
あとなんかそれこそ e スポーツであれしてんだったら、うん、あのまあストリートファイターないかもしれないですけど GT と GT7
とか、ね、そうね、ゲームとかパソコンもわざわざでしょ、ね、ゲームパソコンを携行してるぐらいなわけでしょ、
うんう
ん、どんなパソコンなんですかとかっていう話だって盛り上がるよね、きっと。
うんうんうん。さんのお話とかめっちゃなんか食いついてきそうな気もしますけど、ね、
うん。
最新の GPU どうとかいう話とか、うん、ゲーミング PC どうとかなったら。
ねえ。
うん。まあ、すごいいい話ではあるんですけど。
うん、面白そう。コラボとしてはね。うん、
コラボとしてはね。
うん。
はい、いやドキドキですよ。本当に。
で、昨日半分冗談で厚かましいことをね、提案してたんでね、僕ね。ドリキンさんのスープラにさ、はい、トムスのコンピューター入れようよ、つってね。
そうそう、くれない
か、ね、30万ぐらいすんだよね。
そうそうそう。
ああ、いいんじゃないですか、プロモーションになるし。
ねえ。
確かに。
ねえ。
ただ、アメリカ仕様で適応するのかどうかとか、その辺がありますけどね。
ああ、ね、でもガジェット的に、ね、ガジェット話的には、それは聞いた方がいいですよね。
まあね。でも、ポン付けで60馬力増えるわけでしょ？
ねえ、すごいよね。
GTR 何馬力ですか？
ああ、あの GTR の、あの、ニスモの、あの、スポーツリセッティングは、あれ、リミッター外れるだけなんですよ。事実上。
で、いくらになるんですか？
30 万。
あ、違う、あの、馬力は。
あ、600のままですよ。
あ、え、どういうこと？
え？
あ、標準の機器コンピューターだと600だけど600出ないってことですか？
だから標準のコンピューターは600馬力だけど、スピードが180キロで制限されて
る。ああ、スピードリミッターが外れるだけって
こと？そう。
あ、そうなんですね。
うん、
なんかもっと馬力上げられないですかね？
あの、上げられるんだけど、やっぱしメーカーとしては、
うん、
なんかそこは、なんか、その、勇気がないというか。だから、ニスモを買われて、例えば、マインズだとか、なんかああいう有名な GTR 系のチューニングショップ行くと、まあ、650とか700とかに簡単に上げちゃうっていう人も いるっちゃいますよね。でも、自分は、ちょっと そこまではいいかなっていう。
スープラで60上がったら450ってことでしょ？結構すごいっすよね。
うん、そうですね。
あの車体で450。
上がるのが60ってのがすごいね。
ねえ。馬60等分ですよ。
まあ実際にそうじゃないって話もあるけど、まあそれ置いといて、あれだよね。あの、いわゆるエンジンの、その、余力の寿命というか、ヘッドルームを使って馬力を上げちゃうっていうような、そういうイメージですよね。だから CPU のオーバークロックなんかと同じですよね。うん、
寿命がちょっと減る。
うん、寿命がちょっと縮まるという。
まあでも今は全然実際踏み込むとこ使い道がないですけどね。
うん。
普通に走っててね。まあ満足ですよ。もう僕は。うん、あの、何せ綺麗に乗りたいですよ。本当に。だいぶあの、縁石をすらないと、今のとこすってないですけど、あのホイールは。うん、
車幅感覚的な？
うん、あの、縁石でホイールをすらない駐車の仕方に体が慣れてきましたよ。
ああ、はいはいはい。うん、
まあ、バックモニターあるから、いいですね、本当バックモニター偉大だよな。 僕の場合意外と結構車のなんかそういうなんかカーナビとかバックモニターとかない車にしか乗ったことなかったから、
うん、
普通にバックモニター便利と思って運転してます。
この間は僕はそのニスモのコンピューターを入れたときに、台車でスカイラインのグレードなんだか忘れちゃったけど、一番新しいあのプロパイロット 2.0 が入ってるスカイライン1日だけ借りてたんですけど、はいはい、確かに例のなんだ、前の車にくっついていきながらの例のプロパイロット2か、は
い
は
い、よくない
ステアリングまで切ってくれるやつ、うん。うん。あれ面白いね。
楽ですよね。
面白いね。あれやってる間はさ、別になんか抜かされようが割り込まれようがあまり気にならなくなるの面白いね。
でしょ？だからそこが、うん、あれのすごいところは、なんか運転中って心がすごい、なんかこう、神みたいになるじゃないですか。うん、
まあ。だから、どっちみち自分が運転してないから、割り込まれようが抜かれようがあまり関係ないなっていう気持ちにはなるよね。
あとなんか、その。
止まった時勝手に止まるし。
走行車線をたらたら走っててもあんま気にならないじゃないですか。
う
ん、
まあまあ確かに。
だから、ね、長距離運転するときとか本当楽なんですよ、
ね。
うん、
確かにね。
うん、一応僕は今度 LA までスープラで行ってみようっていう計画を今立ててんですけど。
確かに。あと面白いのがリバース入れるとさ、まあ昔からこの機能あった車もあったなと思ったんだけど、GTR にはついてないから、ああ、いいなと思ったのは、リバース入れるとさ、ドアミラーがさ、傾いてさ、フェンダーの方を映すんだよね、ちゃんと。後ろの。
そうそうそう。
あれ、何、スープラもそう？
そう、そうです。
リバースするとじゃミラー傾くんだ。
そうそうそう。
ね、あれいいよね。
ただ、なんかあれが、傾きすぎてうざいっていうのを、なんか直すそのコンピュータハックみたいな
あ
るじゃないですか。
ああ、はいはいはい。そういうのもある。
なんかそれ、片方だけ下げないとかそういうのやってる人はいるみたいですね。
うん、
結構下向くんですよ。
ああ。
まあ遠赤見えるようにっていう。
うん、だよね。
うん。まあでも確かに、後ろ見たいって感覚もあるから、うん。まあでもあれバックミラーで見ろってことなんでしょうね、きっとね。
うん、
遠くというか、後ろの視点は。で、左右のミラーは何せ下を見ろってことなんでしょうね。その遠赤との距離、ね。
うん、そう、多分ね。
だ意味合いが変わるんですよね。
うん。
でもなんかほら、バックミラーで見るところの車間と、実際にサイドミラー見るときって、なんかバックミラーで見たら全然後ろ、縦列とかしてても余裕そうって思って行ってみて、ハッとサイドミラー見たら結構近い時とかありません？
うん、まあありますね、ありますね。うん。
あれなんかまだ未だになれないんですよ。うん。どっちを信じて、どっちを信じて見てますか？
いやー、わかんない。あれはだから、車の乗り換えたばっかしっていうか、その、自分の車になった直後は、いちいち降りて見に行ってるよ。降りて、ああ、こう見えたときこの感覚なのかっていうのは、
まあ最初の。キャリブレーションしてるんですよね。
うん、最初の一月とかぐらいは、なんか迷ったときには別にもう降りて見に行ってる後ろに。ああ、このぐらいなんだっていう。別になんか、あの人あの車乗って間もないんだなって思われようが、今自分のあの車だったら別にそう思われても全然いいじゃん、別に。
うん。
うん、
いや、まあ、思われるのはいいんですけど、めんどくさいなと思って僕やんない。
ああ。まあ、めんどくさいっちゃめんどくさいけど、まあ、ぶつけた時の、なんか、悔やみを考えれば全然。
確かにね。
うん。
ぶつけた時は一瞬ですからね。
うん、そうそうそうそう。で、しかもほら、うちのやつは、あれほら、カーボンのやつだからさ、修正、パテで漏れないし、ぶつけたら交換でしょ、うん、そしたら3桁万円じゃん必ず。
確かに。
そうだったら見に行くよね、やっぱ。
うん。確かにね。
ぶつけて100万超えるのか。
だって、パテで漏れないんですもん。カーボンの G が出ちゃってるから。
ぶつけてって言ってもぶつけるレベルじゃないですもんね。ただ割れただけでそうなるって話ですもんね。
ああ、そうそうそうそうそう。まあ、だから、やっぱし、そこはキャリブレーションですよね、本当に頭のね。
いや、でも本当オートクルーズ中とかになんか急に、なんか神の なんか仏の心になる、うん、あの心のゆとりってどっから人間来るんだろうっていうのはやっぱり
前作
も
同じ。あれはだからじゃない、その自分が運転してないっていう感覚なんじゃない、運転手に運転してもらってるという感じで、
うん、
例えばタクシーの後ろの席乗っててさ、なんかそのタクシーが割り込まれようが抜かされようが別にあんま気にならないじゃないですか、タクシー乗ってる時って、うんうんうんうん、バス乗ってる時とか電車乗ってる時、うん、多分その感覚になっちゃうんじゃないのかな。
自分を客観視できるような、
うん、
座禅組んでるような感じになるね。
いやだからあれ、客
観視とか自分運転してないからっていう気分なんじゃないのかな、うん、
下手なことよりもあれをみんな導入した方がすごい、
うん、
世の中幸せになるのにっていうか、
確かに、ね、
車運転がこう
車社会的にはね、
そうそうそう、
まあ、そのうち、うん、義務化されるんじゃないの。今ほらもう軽自動車でも今度は自動軽減、自動衝突軽減ブレーキ義務化されるし、
うん、
その流れの中であと何十年もすれば何自動運転のレベル2ぐらいまでは、2ぐらいまではなんか義務化されたりするんじゃないのかな。
まあ、確かそう。いやあれは素晴らしいもんですよ。
まあミラーをなんか自動的に下げるやつは調べてみると汎用品が売ってるのね。リバースを検知したら、電動ミラーの調整を、0.1 秒刻みぐらいで、下に向けるっていう動作をプログラムした、なんかまあ、ちっこいマイコンみたいなのをやるだけ。だからシンプルじゃないですか。
リバース、
オートバックスかちょっとよくわかんないけど、ネットで調べたら出てきたね。で、リバース入れたら、例えば1秒間ビーってこう、下にミラーが下がると。でリバースから戻したらもう一回同じ時間だけ元に戻したら元に戻るじゃないですか、うんうんうん、プログラムとしてシンプルな、まあね、うんうん、本当に高性能な、ね、マイコンなんかいらない本当にシンプルなロジックの、はい、うん、でそのなんか外付けの、自動そのミラー傾斜装置みたいなやつは6000円ぐらいだったかな。もちろんあれ、ね、自分で付けるの結構大変そうだけどね。
いるかな、あれは。僕今はまだちょっとなんかすごい恩恵を受けた感じはないけど、でも、
うん、
慣れてないかもしれない。
まあでもスープラって結構後ろのフェンダーが出っ張ってるから、
うん、だから確かに、
まあ路中を結構いっぱいする人は結構重要なのかなっていう気はしますけどね。
うん、まあだからやっぱそう考えるとバックモニターで後ろは見て、ほんとサイドミラーは、うん、
遠赤との距離感を、っていう感じなんじゃないかなと思いますけどね、
うんうん、いやなんかスープラはそこら辺の機能一通り全部入ってるのはいい、
すごいよね。さすが BMW ですよね。
あとなんかこの間マカン借りて乗ったんですけど、なんかスープラも買った時にカーナビがすごい横長のカーナビなんですよ、標準のディスプレイが、
はいはいはい、
でなんかなんだっけ、カープレイとか使っても、なんかその16対9のところは使えるんだけど、もっと横長だから、横になんかサイドに1、なんかこう、なんか200ピクセル分ぐらいの情報画面は、なんかその、標準のカーナビの画面が残っちゃうみたいな。
へへへ、面白いね。
マカン乗った時もポルシェも同じで、なんか常にその BOSE のサウンドシステムみたいなメニューが、カープレイで乗っ取っても、なんか右の固定ウィジェットみたいなのが残っちゃうんです。
ああ、要するにマルチウィンドウ方式みたいな感じなわけですよね。
そうそうそう。でも、ほぼ使い道のないディスプレイってそこを消費しなきゃいけないんだけど、でなんかそれ僕スープラ買った時いろんな人に言われて、コメントで言われて、
うんうん、
あれがなんかあれかな、レンタカーで市場に行った時に言われたのかな、あれが結構残念ですみたいな、
うざいですみたいな、
うざいですみたいな言われたけど、僕のやつはそれなくて全画面い
けるんです。マスクされるの、ブラックマスクされるの、
もう完全全画面普通に有効機能できます。でなんかどうもなんかファームウェアアップデートで直したみたいなこと言ってましたよ。
消えるんじゃないの、残っちゃってんの、残っちゃってるの、
いやいやもう全画面が使えるようにちゃんとカープレイで。
ああ、そうなんだ。へえ、
うん。もうフルで使えるように、ファームウェアアップデートで、ある時点で修正されたらしいですよ。
へえ。
それが、初代の車にも適用されてるのかどうかはちょっとわかんないですけど。
ああ。
少なくとも、今買ってるスープラは、なんか大丈夫。
へえ。
なんか結構 YouTube 公開したおかげで、まあ、ジェンジさん GTR だといないでしょうけど、
うん、
僕もスープラ納車しました、みたいなコメントもらうと、めっちゃなんかあれですよ、仲間意識できますよね。
ああ、はいはいはい。
なんかその人たちだけで集まりたいと思うレベル。
ユーザー会？
そう。
いや、GTR でもね、やっぱし何人か、その検索系で普段の、僕のチャンネル見てる人とは違う GTR 勢の方がやっぱ来てくれてる。まあ、たくさんはないですけど、4、5人ぐらいいる感じで。
あ、じゃあ同じような感じ
です。うん。で、一人は T スペックが納車されましただとか、で、それで僕のレーダー探知機のやつ見て、納車された直後に捕まったんで、なんか、レーダー探知機つけようと思いましたとか、あとは、ニスモじゃないんだけど、赤い GTR の2017年モデルかなが乗ってらっしゃる方がいて、その方が YouTube やってて、で、なんか、こっちのチャンネルも見に来てくれてるみたいのもあったりとかして。まあ、なんかですね、やっぱ、車で検索して見に来てくれる人は、やっぱし一定数いますね。
ああ、やっぱいいですよね。
うん。
なんか、めっちゃすごい、こう、なんかこう、親近感って何ですかね、仲間意識が生まれる。
うん。
楽しいっす。
あと前もちょっと言ったけど、LED を取り扱って、峰商店っていうとこが、なんかだいぶ気に入ってくれたみたいで。
ああ、よかったですね。
うん、そうそうそう。
あ、なんか YouTube にいっぱい上がってた。
そうそうそうそう。で、それで、なんか他に LED で使ってみたいのあれば、モニターでお送りしますって言われたんで、あ、僕 S660 も持ってますって言ったら、なんか、S660 用のウィンカーとかを、なんかちょっとつけて写真送ってくださいみたいなこと言われたんで、まあね、結構高い LED だからさ、そこのやつ。それで写真を送るだけでいいんだったらばね、嬉しいなと思ったんで引き受けましたけど、まだ届いてもいないし、まだ写真も撮ってないけど、なんかそういうなんていうの、自分でグッズ紹介したらそこのショップとつながるっていうのもありますね。
素晴らしいです。
普通に自分で買って紹介してるだけなんだけど、そういうのもありますね。あ、今4時か、今4時のファンファーレが鳴ってる。僕ね、4時半からね、今日、大画面マニアの設置があるんですよ。今、表にね、65インチのミニ LED 量子ドットのアクオスが来てて。
すげえ。
部屋に運び込めないんですよ。65インチででかくて重くて。50、46だったら自分で運べんだけど、65はやっぱ30キロ超えちゃうと一人で2回投げるのは無理なんで、今日、編集部の人が、ヘルプで来てくれるんで、ちょっと僕部屋の掃除というか通路開けてこないといけないんで、多分4時半に来るというんで、
これでちょっとおいともします。じゃあぼちぼち、いや僕も、明日朝早いんで、
ああそうですか、
そう
僕も片付けします、
はい、中西さんの
軽めに
すると、
はい
はい、行きますか。
ではでは、じゃあちょっと失礼
します。はい、ありがとうございます。じゃあちょっと一旦待って、この止めて、はい。